ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第116回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、年明け一発目の、放送ですね。
明けましておめでとうございます。
はい、しかし実際は12月ですけども。
そうですね、最終週がスタートしました
。最終週ですね。はい、まあ、2022年のうちに収録をして、で、2023年年明けからの放送となっております。で、はい、はい、まあ、いろいろあったその振り返りっていうのは年末の放送でしているので、そちらを見てもらっていると思うんですけども、今年も、ね、はい、引き続き我々、まあ、2人、まあ、本当はもう1人 ね、ボスがね出てくれればいいんですけど、
なかなか無理でしょう。
難しいですね。はい、でもスタイル変えずにね、このまま放送していくんですけども、どうですか、笠さん、実際リアルな話で、この1年間の何かこう、まあ、振り返りじゃないですけど、まあね、年明けてますから、2023年のなんか目標みたいなのもあったりしますか？
もう、ちょっと去年激動すぎたんで、
そうだね。
ちょっと、何かしらは変えずに行きたいなと。
え？
ちょっといろいろ変わりすぎたんでね、
職も変わったし、家も変わった
し、それ以外もいろいろ変わっちゃったんで、ちょっと、もうちょっと地に足つけてやりたいなって、毎年思ってるのかもしれないですけどね、今年こそは地に足つけて、引っ越しゼロで行きたいですね。
ああ、そうですね。
久しぶりに引っ越しを1年間1回もせずに過ごしたいですね。
僕は逆にちょっといろいろ変えたいなというのはね、ありましてですね。
はいはいはいはい。
はい、まあ、なんというか、なかなか詳細喋るのが難しいんですけど、ちょっとここのところね、なかなかこう、チャレンジをしてこなかったとか、できなかった部分があるので、2023年こそは、ちょっとチャレンジをしていきたいな、というふうに思っておるところで、まあ、このラジオもね、ジンクスのこともありますからね。
そうですね。
自分が乗っかれるといいんですけど。
そうですね。はい。
というような感じで、まあ、ちょっと新年のあやつがね、長くなりますけども、こんな感じの歌、2023年もやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、本日もいつも通りですね、ゲストの方を呼んでお話し聞いていきたいと思います。では、本日のゲストさん、自己紹介をお願いします。
はい、浅野若菜と申します。2013年に筑波の比較文化学類に入学して、で、在学中はカナダに交換留学などをして、で、今は、IBM という IT の会社でコンサル職をしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで、浅野さんに来てもらいました。これは、このつながりはですね、まあ、どこからつながってきたかという、
そうなんですよ。また、初めましての方に来ていただいて。
そうなんですよ。例のごとくですね、最近よくあるテレフォンショッピング方式でですね。
テレフォンショッピング方式で来てますね。
我々二人とも、初対面というような、そういう状況で、お話を、はい、聞かせてもらってます。前回出演してもらった小松さんからですね、紹介をいただいて、はい、
そうですね、
ゲストに来てもらってると。
小松さんとは同期ですか？
あ、そうですね。学類の同期で、で、在学中教員免許も取ってたので、はい、専攻も被ってたのもあって、結構一緒に授業を受けてでした。
なるほど。なかなか、はい、なかなか人数が少ない比較文化から、お二人、同期お二人来ていただいたってことで、80分の2来ていただいたってことになります。
確かにね。
で、今のお仕事は、まあ、先ほど、まあ、社名はあれですけど、コンサルタントとしてお仕事をされて、今何年ぐらいになるんですか？
今は、4年ちょっとやって、5年目に入ったところですね。
それは、新卒からそちらで。
あ、そうです、そうです、新卒から。
なかなかこうね、
長い。
長いです
か？
長い、長い。
このラジオに来てる人からすると長い。
このラジオに来てる人はちょっとやめすぎなんで。
やめすぎだからね、このラジオに来てる
人。やめすぎなんで、あれなんですけど。実際、その、まあ、社会人5年目に、もう、まあ、あと数ヶ月で終えられるっていうことなんですけど、お仕事的には、いや、かなり激務な業界なんで、慣れました。
うん、うん、あ。そうですね。やっぱちょっと最初の頃は、やっぱちょっとガンガン徹夜とかだったんですけど、最近はちょっと、覚えてきてで、で、まあ、まあそうですね、でも、まあいろいろお世話になってる方もいて、会社には残ってるっていう感じなんですけれど、まあ自分のやりたいこともだんだん、明確になってきて、次はどうしようかなっていうのを考えながら、日々、仕事をしています。
なるほど。そ そんな様子なんですね。ちょっと今、まあ、午前様になるようなこともありましたけど、やっぱ、今、まあ、どんな、まあ、プロジェクトの内容とか絶対言えないと思うんですけど、1日とか1週間のお仕事のスタイルっていうと、どんな感じなんですか？家でやるのか、出社するのかとか、そういうことも含めて、どんな感じで1日、ないしょ、1週間過ごされてるんです
か？結構プロジェクトベースになんですけど、直近のやつは、ちょっと、プロジェクトの性質上集合フル出社っていう感じでしたので、うんうん、その一個前だと、もう提案だったので、全然フルリモートでずっとテレコンで、で、二個前だとグローバル案件だったので、出張ゼロフルリモートでずっと夜勤みたいな感じでした。
夜勤？夜勤っていうあれですか、時差の関係で。
あ、そうです、そうです、時差で、それは結構7タイムゾーンぐらいある。ところだったので、絶対日本だと夜になっちゃうみたいな感じで。
その場合って、何時に出社して、何時に終わるんですか？
出社というか、
出社のスタート。
あんま具体的に言うと、やばい会社みたいになっちゃいちゃったらあれなんですけど、そうですね。いや、なんか、まあ、仕事があったら、まあ、朝から日本の人たちとコールとか作業とかして、うんうん、で、まあ、だいたい、こう、12時ぐらいからインドが起き始めてきて、で、午後2時ぐらいからドバイとかイギリスとかが元気になり始めて、夜、うん、になったらブラジルが起きてきてみたいな感じだったので、
そうです。
ちょっと、スタートはてな終わり、まあ、仕事がある限りみたいな感じでした。
なるほど。これはなかなかこう、いや、これ、今のだけ聞くと、めちゃめちゃグローバルに、
そうだね。
かっこよく。
グローバル企業の差がだよね、それはね。
それはまあ。実際やっぱそういうので、まあ、海外からも案件あり、まあ、普通のそうじゃないのもあり、みたいな感じですけど、やっぱその、一日そんだけ仕事っていうスタイル自体は、結構もう本当に仕事が多分、今、生活っていうか人生の中心になっているような風に聞こえたんですけど、結構そういうスタイルでやることに対して自分的には抵抗感とか、ないんですか？実際、仕事ガツガツ系かなっていう、率直な印象なんですけど。
あ、いや、でもそうだと思います。多分平均よりやってる方かなと、人と話してても思うので、でも、まあでも自分で決めてやってることを選んでやってることなので、ちょっと無理だったら転職しようと思ってやってます。
うん。まあ、まあ普通の人もちろん早く無理になりそうなんですけど。
まあ、無理になった人はね、言うからね。
無理になった人はいますけど、やっぱその仕事のだけ、それだけまあいろんなバリエーションのあることをいろいろやられていると思うんですけど、その中で感じるなんか面白さなのか、やりがいなのか、あるいは使命感なのかわかんないですけど、そのあたりのそのモチベーションの源泉っていうのはどのあたりにあるんですかね。
まあでもやっぱりなんか、まあ、特にその自分何もその専門性がなかったので、で、まあ、この会社で、まあ、コンサル職と言いつつ、基本はちょっとテクノロジーより、デジタルよりのところに入っていて、その分野での業務経験を積むっていうのは、まあ、ある意味市場価値的な意味でも、その自分が今後やりたいことにつながるっていう意味でも、自分のその、ソーシャルデベロップメントの意味でちょっと意味があることと思ってやっているつもりでいます。
なるほど。仕事を通じてこう、自分の成長というか、そういうところにつながってるっていうのは、この4年、何でしょう、5年ですけど、感じてる部分はあるんですか？
そうですね。何にも分からなかったので入った時は。
今はだいぶこう、自分の中では分かってきたというか、コントロールできるな、みたいな感覚はあるんですかね。
さすがに前よりはって感じなんですけど、でもまあ、それでも全然、まだ足りてないところがあって、まあ、さらに上の方にご指導いただくっていうところも多いので、まあ、その面で最初に申し上げたそのお世話になっている方がいるっていうところにつながります。
なるほど。それは、まあ、上司の方なのか何かからこうやっぱまだまだ自分としては4年5年やってきて、まあ徹夜することは減ったけどまだまだ実力的には足りてないなっていう風に感じられる場面も結構あるっていうところなんですか？
あ、もう毎日終わってます。
これはゴールあるんでしょうかね、そこ
の。でもそのゴールが、それはすごく難しいところで、その、ここの分野で、ここの仕事でいつまで、その、多分、こう、追求したらキリがない、プロフェッショナリズムを追求してって、で、いつからそのちょっとターンして自分の本当に関心があるやりたいところに行くのかっていうのは、まあ、ずっと数年間考えていることではあります。
なるほど。じゃあ、役まで今はやっぱ自分の力をしっかり高めるっていうところで、その、まあ、コンサル、まあ、ちょっとあのテクノロジー系の、まあ、今流行ってる文脈のことを多分やられてるんだろうなと想像してるんですけど、あの、そういったところがやっぱモチベーションの源泉で頑張れてるっていうところですかね。
まあ、そうですね。まあ、あとは人がいいからっていうのもありますか。
そうなんですか。人がいいですか。
あの、あ、ちょっと、あの、やばい人もいたんですけど、ちょっとあの、直近の関係で、人が比較的多いので、うん、あの、そうですね。いや、まあ、無理だったらやめようと思ってずっとやってるので、あの、
その、浅野さんの考えられる、その、いい人、一緒に仕事をする上でだと思うんですけど、一緒に仕事にする上でのいい人ってどういう人のことをおっしゃってるんですか。
私の個人的なあれだと、あの、ある程度の話にしてくれる人。
ああ、そういう人。
うん、
いいっすね。ありがとう
ございます。それはですか、浅野さん性格的に、こう、いろいろ自分でやりたいですか。
あ、そうですね。好きに、ある程度好きにさせてほしいっていう感じなので、ちょっとあんまりマイクロマネジメントとかだと、どう辛いかなと思うので、まあ、そのあたりは、あの、まあ、ある意味合ってたかなと思います。
かなり自由に、あれですか、それは入社が、社歴が浅い時からかなり自由にやらせてもらってる感じなんですか。
そうですね、多分でもこれはなんか社歴っていうよりは、ちょっとその時々の人との相性だったかなっていう感じなので、うん、たまそういう人に比較的多く当たったから残ってる感じもあると思います。
うんうん、なるほど。
ね、あ、まあ、ありますよね、それはね。そのつながりじゃないですけど。
なるほど。あれっすね、アグレッシブに仕事をやられてる方ってなかなか来てなかったですね、最近。
え、そうなんですか。
うん、まあ、そうです。まあ、やってる人はいるけども、なんだろう、でも、割とあの、最近そうか、最近ちょっとね、そういう意味では、あまりそうそうハードワークしてるような。
こういうビジネスの世界で、うん、結構ガッツリは、久しぶりな感じがすごくして今新鮮ですけどね。
そうですね。まあこの間だとね、まあ自分で起業した人もいれば、
まあそうですね。まあそういうの、
うんね、そういう人はいるけども、こうグローバルな企業に入ってそこでこうなんだろう身を立てていくようなそういう感じの人っていうのはここのところ。やってないですね。
結構久しぶりな感じがするし、ね、モチベーション的にもすごい自己研鑽とかがこう先頭に来て、うん、あの取り組まれてる方っていうのは、うん、なんか久しぶりに来た感じはしますけどね。その後ちょっとさっき川さんがちらっと言ったキーワードです。グローバル企業じゃないですか、来られる会社が、うん、やっぱそのグローバル企業ならではの面白さとか、あのそういった部分って感じるとこってあります。
自社ですよね。そのさっきお話ししたプロジェクトはお客さんがグローバルだったので、うんうん、まあ、実務がグローバルで面白かったのはあったんですけど、自社がグローバルだと、やっぱ、一番思うのは、なんかいろんな意味で、そのグローバルのオペレーションがあって、その中での日本法人なので、うんうん、ちょっと融通が効かないところとかもやっぱり、あの、自社の中のことであるんだなとは思います。実務とは別のところで。
なるほど。
そうですね。なんか具体的に言うと結構その社内プロセスが複雑だったりとか、その、うん、なんかこの会社は結構なんかプロセスがしっかりしてるってよく言われてて、他の会社とかに比べると、うん、それゆえに遅かったりとかやること多かったりとか、まあですね、日本法人だけではなんかあんまりできないこととかがあったりする、うん、まあ逆にでもそのなんかグローバルのナレッジとかがたくさんあって、それにその触ったり見れたりするのは、うんとかなと思うんですけど、
うん、それで特にこう老舗な感じが、ね、あります
からね。そうですね、老舗の本当に、う
ん、老舗の場所です ね、 そうですね。多分それでもなんか影響してるのかなとかって話聞きながら、
なんかでもその外資なのにプロセスがしっかりしてて、いろいろ決めるのの段階がいるっていうのはなんか意外な感じしますね。
うん、そう、意外な感じ。
なんか過去いっぱい訴訟とか起こしてるからちょっと学んだとかって思います。
まあ確かにね、それ、まあ、だからこその老舗、まあ、老舗で生き残ってやってるっていうのもね。
あるかもしれないですけど。いや、よくね、この私も、まあ、就活生の支援とかやってる中で、外資行きたい子っていうのはやっぱ自分でいろいろやりたくて、その日本的なそういうなんか、なんていうのかな、そういうのが嫌だ、みたいな、その段階があってみんなで決めましょう、みたいなのが、こういろいろあって、なんか歯車として働かなきゃいけないから嫌だ、みたいなことを、まあよくおっしゃるわけなんですけども、
うん、
で、それだから外資行きたい。みたいな子が多いと思うんですけど、そういう子からすると、浅野さんのいる会社はまさに外資のトップ企業だと思うんですけど、当てはまります？そういう子は、ああ、いいんじゃないになる。
いわゆるステレオタイプ的な外資系企業っていう感じとちょっと違う雰囲気
をなんか感じるのかなっていう気もしたんですけど、まあ、ちょっと一社しかご経験されてないので、なかなかこう、プロジェクトベースで他に関わった会社とかを見てっていうことになるかもしれないですけど、どうですか、その辺って。
あ、でもまあ、他の方のお話聞いてると、まあ、比較的いろんな意味で、フラットはフラットなのかもとは思ってます。まあ、それでもちょっと、こう、うまくいかない、いってないところとかもたくさんあると思うんですけど、そうですね、なんか、個人的にはなんか最近、その4年ちょっとぐらいやって思うのは、その、なんかデリバリーで、その、実務で本当やってる分には、まあ、そういう、まあ、まさに外資って感じなんですけど、ちょっと中の社内のアドミ系のことが増えてくると、だんだん特に上に上がったりして、すると、ちょっと、そういう内部的なところが増えて、まあ、それは大変なんだろうなと思うと同時に、これは他の外資でも、まあ、会社として特にグローバルでオペレーション回してるところはそうなっちゃうのかなとも、思いました。はい。
なるほど。
まだ
ちょっ
とてっぺんなんであれなんですけど。
それはあれですかね、その組織がでかいから、ある程度、組織だ、ある程度ルール立ててのオペレーションしないと回らないっていう意味なのか、今ちょっと聞きながら思ってたのは、アドミン系になると、結局に、外資とはいえ、働いてる人は日本人じゃないですか、ほぼ。
そうですね。はい。
で、メンタリティが日本人じゃないですか。
うん。
だから日本人が日本人を管理しようってなると、必然的に日本人的なオペレーションをせざるを得なくなってくるっていう、この二択を今感じたんですよ。わかります？
あ、でも分かります。
っていうと、どっちのカラーなのかなと思って。
まあでも、両方なのか。なんか、ソフト面はその後者だと思うんですよね。その日本市場で、日本人が日本のお客さん相手に働いているから、
うん、
まあ、実務とかそうなる。けど、そのプロセスとかはそのグローバルで統一されて降りてきているものなので、まあ、KPI とかも、
うん、
それぞれのグローバルの横串の部門ごとにとか降りてくるものなので、それに関しては、もう、うん、このなんか広い世界の中で うん、一カ国 の、 法人として動かすために、まあ、全体でバランス取りながらこうしてくださいねっていうのが降りてくるんだろうなっていう感じ、まあ、それが前者なのかもしれないですけど。
なるほど。法のやっぱそのどちらもやっぱあって、やっぱソフトのとこってすごい、ここは僕も感じるんですよね。外資外資ってみんな言うんだけど、でも結局日本にあって日本人が日本のお客さん相手にするんだから、それは本当の意味で外資じゃないんじゃないのっていうのは、
自分の経験から、
僕の経験からです、まあ、僕の経験からそう思ってるんですよ。
うんうんうん。
で、そこがどうなのかなっていうのがあって聞いたんですね。
あ、でも、本当にその通りだと思います。だから、本当に、なんか、外資系と言いつつ、やっぱ日本法人なので、日本市場で働く以上は、やっぱりちょっとしょうがない。それが、難しい人が多分もう辞めて、本当にちっちゃいグローバル企業に行くか、もう本当海外に行っちゃうか。
うん、
で結構私は同期が外国人の子も多かったので、それに馴染めないというか、ちょっと違うところに行きたいってなった子たちは、やっぱそういうところに行ってるって感じがします。
なるほど。やっぱそこでやっぱね、お客さんのカラーにどうしても引っ張られちゃいますもんね、そこはね。濃い面が誰かって大事ですよね。
そうですね。難しい。
なるほど。あ、同期でも外国人いたんですね。
そう、私10月入社で、そう、なんか人数も40人ぐらいしかいなかったんですけど、ほとんど外国人の子で、まあ、海外の大学出てるか、まあ、9月卒業の子かっていう感じで、
うん、
そうですね。
どうすか、同期、はい、同期が外国人ばっかりって。
あ、なんか、いろいろ発見があるし、楽しかったんですけど、管理する側になったら大変だろうなと思いました。う
ん、なるほど。みんな好きだって言うから。
そうですね。なんか、そうですね。特にやっぱりその、日本人のいわゆる管理職みたいな感じの人だと、その、なんか言っても、みたいな、従わないとか、あとちょっと、その、ダイバーシティゆえの、ちょっとこっちから想像できないような行動とかを取られると、みたいな。それは大変そうだなと思ってたんですけど、私は楽しかったです。
なるほど。やっぱその、いろんな文化でいろんな考えを持ってる人が、こう、ごしゃっとこう集まって、いたってことなんですもんね、そこには。
あ、そうですね、そうですね。
え、ちょっと基本的なとこあるんですけど、そこはあれですか、日本語でやるんですか、英語でやるんですか。
一応研修は全部日本語で、てか日本語のトレーニングも兼ねてだったんですよね、今思えば、
うんうん、
だったんですけど、まあ普段の雑談とかは英語とか、あとは母国語で、まあ、中国語とか韓国語の人とかもいたり してました。
すごいっすね、カオスっすね。
すごいね、
なかなか刺激
的。そういう話をさ、いや今日ねこの話、うん、まあ、聞きながら思ったのがすごい、この話って下的で、うん、あの今までの出演者のとはまたちょっとね、こう一線を隠す、一線どころかって感じ。
まだだいぶカラーの違う、その
かなりカラーが違う人で、
で海外を感じてきたって方は過去いっぱい出てる。
そうそうそう、タイに行ってね、エレファントキャンプでね、
アフリカとか、
そうそう
とか行ったんですよ。
いいですね、
うん。ですけど、日本っていうフィールドで日本に基本的に軸足を置きながら、
うん、
周りは全部外国人っていう、
うん、
そういう状況ですよね。
そうですね、そうですね。
そうすると本当に、そうそう、時間も迫ってくるのがなんですけど、自分の価値観はどこに行くんですかね。それ社会人としての、言ったらあれが、うん、社会人としての浅野さんが出来上がる前の状況じゃないですか。ビジネスマン浅野はまだでき、ウーマン浅野はまだできてない状態で、
はい、
非常にこう、価値観が様々な人の中に、まあ、ポンって掘り込まれるわけですけど、うん、そのさっきなんか楽しかった、面白かったっていうことをおっしゃったんですけど、その面白さ、楽しさって一体どこにあったのかなっていうのを、ぜひ教えていただきたいんですけど。
そうですね。なんかそれすごい私も迷うところで、うん、その自分は基本、アイデンティティは日本人で、で、日本で育って、うん、で、人生のほとんど日本で過ごしてるんですけど、海外とタッチポイントが多くて、うん、まあ、大学いる間も、今、会社勤めてる間も、うん、特に社会人は半分ぐらいは海外の人と一緒にやってるので、
うん、で
もなんか多分私もまた、その、普通にフルで日本の環境の中で働いてる人とは多分ちょっと違うんですよね。
うん、
なんか物の見方とかコミュニケーションスタイル一つとっても多分違うっていう中で、まあ、例えばよく日本だと言われるのが、その、なんかハイコンテクストコミュニケーションとか、その、うん、全部言わないと、伝わらないっていう海外、他の国の人たちとはちょっと違ったりとか、そこでちょっと難しいって思う時も、まあ、自分が至らないと思うところもよくあって、まあ、同時にそこはちょっと面白いというか、そこの違いを感じるからこそ、自分が生きている国はそういう文化、性質を持つところなんだなという、まあ、そこに暮らす人たちはそういう性質を持ってるんだなというふうに、なんか日々発見というか、考えるところがあるはあるっていう。
そうですね。面白いですよね。日本は日本育ちで、日本を拠点に働いてるんですけど、日本を客観的にずっと 見れる状況にあるっていう。なんならそれが自分に合ってない瞬間があるってことですもんね。
そうですね。なんか、年なのか、それとも本当その、そういう、なんか経験のあれなのかわかんないですけど、うんうん、そうですね。まあ、面白い、まあ勉強になります。勉強になりますね。やっぱその比較っていうところを通じて。
これな、うん、これなかなかないよね、うん、こういう環境で仕事
ないないない
ないと思う。うん。しかも、たぶん一個の国相手とかだけだったらあると思うんですけど、
うん。
どっかの国とかね、どっかの国とずっとすごく深く日本にいるけど付き合うっていうのはあると思うんですよ。
うん。
だけど、その、いろんな国の人がいて、全員母語違って、文化違って、みたいな中を日本で体感できるってなかなか珍しい。
で、しかもその会社っていう組織の中にいるからね、その、なんだろう、まあ、そうそうそう、僕とかだと、まあ、研究者だと、こう、まあ、クライアントというか、対象というか、いろんなところで、こう、ね、海外のいろんな国の人に接する機会が、特に僕なんかはすごく多いんだけど。それとも違うし。
それともまた違うよね。
そう。だから。
統一した会社という同じ組織で、一応同じルールの中で動いてるんだけど、そのルールの受け取り方一つとっても全員違うわけですよね。
うんうんうん。
言ってしまえば。そこではこれっていいのか、本当にそのルールは正しいのか、正しくないのだろうか、みたいなことをきっと考えちゃうわけですよね、きっと見てると
。あ、でもそうですね。それは結構よく考えますね。そのルールの面もだし、その、うん、こうなんか暗黙知みたいなのがやっぱり日本人同士だとやっぱりあったりするところが、
うん、
本当に暗黙でいいのみたいな、
うんうんうん、わかんないですもんね。
そうですね、
そうですね。
そんなことばっか言ってるから浮くっていう。
いや、まあまあまあまあ、それはなるほど。
はい、
これはすごい貴重なというか、
そうですね、
ないスタイルの
話ない、ないし、ないし、いや、こういう話こそ、いや、そのな現役の大学生とかそう聞いてくれると、面白いなって。うん、まあ、あるいは、このラジオのヘビーリスナーでもあるね、高校生の、ね、先生も いますけど、
いますね。
高校生とかにね、聞いてもらえると、なんかこうね、すごくこう、いろんな社会との関わり方、世界との関わり方っていうのが見えてくる、
うんうんうん、
思います。すごく。 うん、僕自身興味深かったし面白かったです。
非常に面白い、
はい、ということで、あの今のねこう現在地の話を、まあ、20分ぐらいですかね聞いてたんですけども、で、まあ、例のごとく3本撮りの次2本目ですよね。2本目はなんで筑波に来たのっていうところで、こう筑波大学っていうところに来たきっかけだったりとか、その大学中の中にこうなんか面白かったエピソードとか、なんかそういったところをしていければなというふうに思っておりますので、このラジオ聞いていただくとぜひね、次回も聞いていただければと思います。ここ最近ですね、ちょこちょこと聞かれてる回数が増えてきてて、
なんかじわじわとはね、本当に。
そう、じわじわとって、実はちょっとね、これ、まあ、サウンドクラウドっていう海外の、ウェブサイトを経由して、ポッドキャストにね、公開してるんですけども、ちょっとシステムの側少し変えますので、
うん。
もう、よりこうね、聞いていただけるような感じになればなと思っています。ですが、うん、当分その、特に、YouTube の方は、チャンネル変わりませんので、ぜひ、高評価と、それから、布教活動をね、ヘビーリスの方たち、布教活動の方、よろしくお願いします。はい。ということで、116回目の2023年一発目のエンボスラジオ。今日はこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。